どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に生まれた主に期待しながら御事に聞いていきたいと思います。今日は1分動画ではなくてですね、白馬英道祭で6位になった、やつで、秀吉とゴンサローだったっけ、なんかちょっとそういうやつですね、ご覧ください。
マニラに帰れ。殿下は私たちに友好を求めていながら、貢ぎ物を求めるのは理に合わないことです。殿下を父、私たちは子として接したいのです。
ゴンサーロ、私と一緒に日本に行かないか。
日本とはどこですか？
マニラやマカオのずっと先の国だよ。
行ってみたいです。ぜひご一緒させてください。
どうした？元気がないようだが。
神父様、私は日本に来てもう8年になります。どうして私はイエズス会の伝道師になれないのですか？
ゴンサーロ、お前の願いはよくわかるよ。どうしてゴンサーロはダメなのでしょうか？
何度も言ったはずだが、ゴンサーロには父親がいないからな。この会では片親だと伝道師になれないことになっているのだ。残念だが。
神様、どうしてこううまくいかないのでしょうか？あなたはいつからこのようなことをなさっているのですか？
フランシスコ修道会に入った時からです。聖書の言葉に、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですとあります。フランシスコ会では主の恵みによってその言葉を行っているのです。
フランシスコ会、イエズス会を辞めてこれからマカオに行って商人になります。でも今日あなたにお会いできて本当によかった。主のお恵みがありますように。
商人を辞めてフランシスコ会修道士になりなさい。
神様、お語りくださりお導きを感謝いたします。明日フランシスコ会に行ってみます。
私はゴンサーロと申します。神様はこちらのフランシスコ会に私をお導きくださったと思うので、厚かましいかもしれませんが参りました。
確かに神のお導きを感じます。フランシスコ会への入会を認めましょう。では明日から伝道師として炊事などの奉仕をしてください。
本当ですか？それはとても嬉しいです。あ、夢のようです。神様、神父様、感謝いたします。
私はマニラ総督から外交施設として日本に行くように言われました。ゴンサーロ、君は日本語ができるから私と共に日本に行ってくれませんか？
もちろん、喜んでお供いたします。
殿下、信長様の武将であった時の殿下を私は知っています。
おお、そうかそうか。要はそなたたちフランシスコ会に天主堂と病院を建てる土地を与えようぞ。奉行よ、彼らに直ちに土地を与えよ。ゴンサーロ、ゴンサーロ、達者でな。
ゴンサーロたちはハンセン病で捨てられた100人以上を病院で看病し、彼らの足を洗うなど献身的に使えました。
安心してくださいね。恵まれない病人や貧しい人々がたくさんいます。食べ物を分けてくださいませんか？
あんた日本語上手だね。少し分けてあげるよ。
どうもありがとうございます。あなたに神様の祝福がありますように。恵まれない病人や貧しい人々のために食べ物を分けてくださいませんか。
薄汚いやつめ、あ、近づくんじゃないよ。あっち行け。
神のお恵みよ。
やーい、貧乏人の外国人、
ボロを着て裸足の西洋坊主。
君たちに神様からの祝福がありますように。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。
私はイエス様を信じます。
私も信じます。
エルカナリが偉そうに。
エルカナリのくせに。
私最後まで信じ通せるか分かりません。
もしも信仰のために死ぬ必要がある場合には、喜んで死ぬほどの確固たる信仰を持つように。もしも機会が来たら殉教するように。
その頃スペイン船サンフェリペ号が日本に漂着しました。
申し上げます、スペインは日本を侵略するためその手下として宣教師を送り込んだのです。
宣教師を引き取らよ。
ゴンサーロはどこだ。
これらの者はルソンから大使の名目で来て、世が禁じた教えを説いたので、その教えを受けた日本人を含め24名を長崎で貼り付けにして死刑とする。
京都戻り橋での耳たぶを切られてから始まった処刑地長崎への900キロの旅は、真冬の厳しい寒さの中で24人にとってとても過酷なものでした。特に喘息持ちのゴンサーロにとっては、捕まった時にひどく打ち叩かれ骨折した腕が痛み続けたので、最も過酷な旅となりました。しかしゴンサーロは祈りと感謝の人で、他の殉教者たちを励まし続け、あらゆる機会に日本語で説教してイエス・キリストを伝えました。
どうかゴンサルベス神父にお伝えください。私を日本に連れてきてくださって本当に感謝していますと。罪を悔い改めてイエス様を信じれば罪が許されて天国に行くことができます。私の十字架はどれですか。聖なるイエス・キリストの皆のために死なせてくださるこのお恵みを感謝します。主よ、私は今まで成し得ることは一切成してきました。今我が命をお受け取りください。もしたくさんの命を持っているならば、ことごとくそれをあなたにお捧げします。イエス様、イエス様。
ゴンサーロは若い時日本で暮らしました。再び神様から召し出された日本で嵐のような3年半を過ごし、イエス・キリストと人々に仕え、自分自身を捧げ天国に帰っていきました。愛と信仰の人、40歳でした。
はい、ありがとうございました、はい、これは総合6位のやつですね。ぜひ長崎でもね、彼らのことをこれから作っていければいいなというふうに思います、はい、それともう一つですけれども、個人的にですけれども、先週母の88歳の米寿だったんでちょっと大阪に帰ってきたんですけども、ちょうどその母のことをテーマにしたやつをですね、映像と妻がリニューアルしたんで以前一回見たかもしれませんけど、もう一回見ていただきたいと思います。それじゃあお願いします。
あなたも新しく生まれ変われる。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ヨハネの福音書3章3節。私の母は今87歳、今度の誕生日で88歳米寿を迎えます。母は生まれつき目が悪く、全盲ではないのですが一級視覚障害者でした。そんなわけで母は幼い頃からいじめられることもあり、とても暗い思春期、青春期を過ごしていました。いつも目さえ悪くなければもっと幸せな人生を送れたのにと思っていたようです。17歳の頃、盲学校の先輩にとても優しい青年がおり、母も淡い恋心を抱いたようです。その人がクリスチャンだったので、母も生まれて初めて教会に足を運びました。そこで母は聖書の話を聞き、キリストに出会ったのです。今まで目さえ良ければもっと幸せだったと思っていたけれど、そうではない、私の中にある罪が不幸の原因だったのだ、そしてそのためにキリストが十字架で死んでくださり、私をその不幸と苦しみから救い出してくださるのだと分かった時、母は十字架の前で悔い改めながら涙が止まらなかったそうです。それから母は明るくなりました。私の知っている母はとても明るい母です。神様の愛を知って母は生まれ変わったのです。母は目が悪いことさえ喜んでいます。目が見えないから見えるものがある。母はそう言って穏やかに笑います。イエス・キリストの愛を知った時、母の人生は喜びに満ちたものとなりました。キリストの愛に出会う時、人は新しく生まれ変われるのです。あなたも新しく生まれ変わることができるのです。あなたもイエス・キリストに愛されているからです。
はい、ありがとうございました。ぜひ、選挙のために使ってあげればというふうに思います。先週、大阪に行って米寿を祝いしたときですね、長男も来てたんですけども、一言ずつ言ったんですが、長男が私の母に向かっておばあちゃんに向かってですね、言ったのは、障害があって、だから大きな病気を結構してるんですね、胸も取ってますし、それから、いろんな手術もしてまして、いろんな手術もして、病気も随分してるのに、こんなに明るいというのは、本当に、尊敬するって言ってたんですけども、神様がいるからですね。で、本当にイエス様を知ってるってことは、今日の話とも関係してますけれども、イエス様を知ってるってことは、試練とか問題とか困難な時に痩せ我慢で頑張るんじゃなくて、本当にその時に その時にこそ逆に星を知ってる人っていうのは喜べるっていうか、輝けるっていうか、そこで神様をもっと深く知って、神様の勝利とその中にある素晴らしい愛を知ることができるんですね。だから試練が強ければ強いほど信仰は弱くなったり失うってことはありえません。それは本来の信仰じゃありません。イエス様を本当に知ってる人っていうのは試練や困難があればあるほど逆にイエス様の愛を知り、信仰はもっと深くなっていくんですね。ぜひね、そのことを知っててほしいというふうに思います。はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、マタイの5章の今日は13節から読んでいただきました。14節の言葉を中心にお話したいと思いますけれども、14節にはあなた方は世界の光です、13節にはあなた方は地の塩ですって書いてあるんですね。で、このあなた方っていうのはですね、ここは三条の水君、三条の説教のところなんですけども、五章の頭にわかりますが、群衆がたくさんいて、弟子たちが妹にいます。だから、弟子と群衆に向かって言ってる言葉です。だから、弟子と群衆に向かって、あなた方は地の塩ですよ。あなた方は世界の光ですよって言ってるんですね。で、ここで気をつけてみてほしいんですけど、あなた方は地の塩になりなさい。世界の光にならなきゃいけませんよって言ったんじゃないんですよね。なりなさいよとか、ならなきゃいけないよって言って、まあ、命令でもお願いでもいいですけど、じゃないんですね。これは、あなた方は地の塩ですよ。あなたが世界の光ですよって、もうすでに地の塩なんですよ。世界の光なんですよって言ってるんですよね。そうならなきゃいけないんでもないし、そうなるっていうんではなくて、今すでにもう地の塩であり、世の光ですよって言ってるんですね。これは、今適用して言ってどういうことかって言ったら、これは、イエス・キリストが共にいるなら、イエス・キリストを信じていると、まあ、キリストは内住するって言いますけどね、内側に住んでくださる。で、キリストは内に住んでると、内住していると、私たちは地の塩なんですね。で、私たちは世界の光なんですね。ね、で、これはすごいことなんですよ。なんかあんまり感動してませんね。お互い自分が世界の光、自分が地の塩だって、知ってました？知識としては知ってたと思うんですけど、本当にそう信じてました？そう思って行動してました？あなたがいることは、その会社にとって、本当に会社が地の塩っていうのは、塩っていうのはね、例えば、わかりやすく言えば、スイカにね、夏だから、最近の人スイカ食べないみたいですけどね。まあ、私はスイカすごく好きだから、スイカに塩をかけると甘くなるんですね。まあ、中国に行った時にね、あるところでね、スイカに砂糖かけてたんでね、びっくりしたんですけども、でも、まあ、スイカに塩をかけると、甘くなるんです、逆に。わかりますよね。ね、でこれは塩ないじゃなくて、逆にそれが甘くなる。ね、で例えば、漬物すると、塩をつけると、漬物は長持ちする。塩っていうのは、あともう一つは消毒にも使えますね。ね、塩っていうのは、本当にこう人を生かすし、あるいは、人を生かすし、守るし、そういうことがある。だから、あなたがいることは、あなたのいる家庭にとって、職場にとって、学校にとってあなたの存在っていうのは本当に周りの人を生かすし、輝かせるし、周りを和ませるし、そういう祝福なんだって知ってましたか？いや、自分がやるとなんか問題ばかり起こってトラブルだって思ってる人いませんか？中には。それは 100% 惑わしです。あなたの肉は、私の元々の肉、あなたの肉はそういう分があったかもしれません。でもイエス様を信じて、イエス様がうちに住んでくださると、あなたも私も地の塩なんです。ならなきゃいけないっていうんじゃなくて、もう地の塩なんです。と信じているからなんです。これ大事なところなんです、すごくね。でもう一つは世界の光です、書いてますけども、これもっとわかりやすいですね。世界の光ですっていうのは、世界の光ですっていうのは、イエス様はいろんなところで言ってますが、まあ、一箇所だけ開きます。ヨハネの8章の12節ね、こちらで開きますけど、ヨハネの8章の12節、出してもらえますか。はい。ね、書いてあるの。イエスはまた彼らに語ってやると、イエス様言われたの。私は世の光ですって。イエス様は世の光なんですよね。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。これ、私は世の光です。イエス様は言ったんだ。だから、イエス様は世の光だから、そのキリストを信じたら心の内に住んでくださるから、だから私たちは世の光、世界の光となれるんですね。私たちは世界の光ではないですね。残念ながら、どうしようもない罪人です。肉だけだったら、一見明るく見えても、実はもっと暗さを増したりするかもしれません。でも、キリストを信じていると、キリストは共におられるから、私たちは世界の光になれるんです。キリストの光があるからね。ね、で、ここが書いてある。あなた方は世界の光です。まあ、14節と中心にありますね。山の上にある町は隠れることができません。で、日本人は分かりにくいんですね。例えば、長崎だったら稲佐山がいいですけど、稲佐山の山の上に町はありませんね。 そうですね。で、大体日本の場合は町というのは山の上じゃなくて麓にあるんですけども、イスラエルに行った人は分かる、山の上に町があるんです。イスラエルには山の上に町があるんです。だからすぐ見える、山の上の町が、こうバス移動しても、あそこに町があるって、あそこに町があるって、山の上に町を作るんですね、イスラエルではね。だから、まあ、長崎もね、結構ね、上の方に作りますけども、でも基本的には麓の方が多いですよね。でも向こうに山の上に町がある。だから山の上の町は隠れない、遠くからでも見えてしまう。同じようにこうね、世界の光は隠すんじゃなくて見えるところに置く、明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません、食材の上に置きますと。そうすれば家にいる人々を電波を照らしますと。蛍光灯って普通になりますよね。それから大統でも大体こう机の上を照らすときはそこを照らしますよね。つまり隠しませんよね。例えば布団かぶってこっそり光つけて見てるときは良くないことをしているときです、ね、隠れて光を真っ暗の中で隠れて見てるときっていうのはあんまり良くないものを見てること、ね、人に言いたくないことを隠れてしているとき、みんなを普通は照らすときっていうのは一つでも人々を照らすようにするわけですね。だからここに書いてあるのは、あなた方は世界の光なんだから人々の前でそれをもっと輝きなさせよっていうことですね。ということは、私たちのうちに光っていうのはキリストだから、もっとキリストを掲げなさいよって、キリストを掲げなさいよってことなんですね。家庭で、職場で、いろんなところで。で、日本はですね、キリスト教迫害の中で隠れキリシタンという歴史があって、でその結果得た否認というのもあったりして、キリシタンはそうされたから、何かというとね、なんかキリスト教であることを公に出してこう明らかにするってことに対する霊的な見えない力ってあるんです。アメリカの宣教師が最初日本に来て生き生きと食殿の皆さん手をつないで応援しましょうっていうのに、そのうちだんだんこう そっと心で祈るようになり、そのうちなんかほとんど祈らないで食事するようになるって宣教師が教えてくれました。で、見えない霊的な力を感じるんだって、明らかに見えない霊的な力があるんです。でも聖書は光を輝かせなさいよって書いてあるんです。で、騙されないでください。キリストは、クリスチャンは、イエス様を信じている人は世の光なんです。具体的に言えば、あなたの職場の名前でください、その職場のあなたは光なんです。学校の名前でください、その学校の光なんです。長崎大学の光、シーボルト大学の、シーボルト大学じゃない、県立大学シーボルト校の光。反応しませんね。ね、あるいはその家庭の光、山ヶ崎家の光。なんで笑うんですか。小川家の光。ニコッと笑ってアメンって言えないんですよ、日本のクリスチャン。それはね、はっきりとね、見えない力をね、していてね、で、教会でもね、私は世の光なんて言うとね、なんか高ぶってるように逆に思えて、とんでもない。で、もう私はどうしようもない罪人ですって言ってたら謙遜なんだ。そんなことないです。どうしようもない罪人なんて言わなくたって分かってる。そう、どうしようもない罪人だけど、キリストがそのために神だったんですよ。神であるキリストが、独り子であるキリストが、本当に命を捨てて、神であることを捨てて人になって、罪なんて何の関係もなかった人が、罪人となって、罪の全部の裁きも呪いも引き受けて、ちょっと考えられない罰を、苦しみを受けて、言葉にできません。死に読みに下って地獄に行ったんです。これお芝居じゃない。治療の時間は3日間って言うけど、神は時間を作った方だからね。1秒であっても1億年と一緒ですよ、神にとっては。わかりますってことは。どんな長くても短いけど、短くても長いんだ、神にとって。だから、時間なんて人間の作ったこの治療の概念だから、神である方が神に捨てられて地獄に行くっていうのは説明はできるけど、ちょっと理解できないっていうか、すごいことですよね。そこまでして私たちは許されて、義とされ、罪がないものされたから、光なんです。それを信じてると、そのイエス様がいるから光なんです。でもサタンがね、そうだ、光だと思って今日こう終わってね、礼拝終わってね、こう行こうとするとね、スーッと風が吹いてきてね、ささやくんです。あんなこと言うけど、お前見たらとても違うんじゃないかって言ってね。ほいで、光と信じた信仰を彼と共に去っていくんですね。で、やっぱ私はダメだと思うんですね。騙されちゃいけません。あなたも私も世界の光なんです。抽象的なスキルが世界じゃいけない。具体的な名前でください。その職場の光なんです。その学校の光なんです。そのクラスの光なんです。その地域の光なんです。その家族の光なんです。あなたの存在は 家族にとって祝福以外何物でもないんです。あなたの存在はその職場にとって光なんです。血の塩なんです。あなたがいることがその職場を潤し、人々に希望を与え、祝福を与えていくんです。キリストがいるから。と信じてるからなんです、まず。いや、でも実際自分はちょっと何もできないからなって、できないかもしれません。でもまず、キリストがいるから光であることを信じると、その次には、次に行くんです。じゃどうすればその光としての実質が本当に現れてくるか。はい、次ですね。このように、あなた方の光をね、キリストを人々の前に輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の血をあがめるようにしなさい。良い行いを見てって書いてある。じゃここでまた問題が起こる。良い行いを見てというと、私はどうしても何か立派なことをする。なんだっけ、貧困法制、質実合憲だったっけ、わかんないっけ。立派なことをする。だからもう本当に立派な人になって、ああ、素晴らしいわねって、こういう感じですね。まあ、例えば、この前の、中村、なんだったっけ、なたまてつさん、ね、みたいに、ああ、もう素晴らしいね、本当に素晴らしいですね。本当に素晴らしい模範だと思います。でも、あんなふうにならなきゃと思うけど、とても足元に及ばない、あやっぱり私はダメだとかこう思うんですよ。で、サロンが、そうだそうだそうだってね、もう大合唱するからね、もうだんだん落ち込んでいくんですね。違いますよ。良い行いっていうのは、立派な行いとか行動を言う前に、これね、さっきのところ、ヨハネの8章ね、さっきのところの後半ね、私は世の光ですって言った後、なんて言ったかと言ったら、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を求むんですと。そのうちの我々イエス様に従っていくと、結果として良い行いになるんです。良い行いというのは立派な行いというよりも、人々を生かす行い、人々にとって愛となる行動です、これは。テスさんだってね、その立派な行いをしようと思ったら、目の前にいる傷んだ人を見て、ほっとけなくなって、まず最初、医療して、医療じゃ救えない、どうしようもないって分かったから、こう白衣を捨てて、今度はとにかく水を作ろうと思って、最初、日本から連れてったら、一人殺された、それでもう他の人は犠牲にできない、そうだ、現地の人と共にしようって、そうじゃないと、ね、いくら日本からいいものを持ってきたって、故障したら日本から来なきゃいけなくなる、現地の人たちで作ったら、何かかっても現地の人たちで何とかできる、自分がいなくなったって、現地の人たちでやれるようにしとけばいいってことでやっていったんですよね。目の前にあることに、主の導きに従って一歩ずつ使っていったわけですよね。例えばうちの群れだったら、一番最初に行ったフィリピンチームの時にね、あれ分かりやすいんです。本当に力がなかった。本当に力があった。今がなったらすごいね、伝説のチームになりましたけど、海外選挙初めて、海外行ったこと自体が初めての人たちがほとんどだった。で、日本語しか喋れない、一人だけ通訳がいたけど、そして、こう、何食べようかなんて言ってる人たちだった。で、秋元牧師はとにかく、エレキギターとアンプと持っていって、それが取った時、ものすごい喜んだのは、最低限これで向こうの教会のプラスになったと思ったわけでしょ。ね、でそんな状況だった。でも行ったら、神様は言ったから言ったんです、あれは。自分たちがふさわしいと思ったんだけど、とにかく主の導きがあるから言ったら、それだけで神の愛になった。ここまで来てくれる人は誰もいないって言って、本当に喜んでくれて、で3週間行ったら、自分たちは何もまだができなくて、最初はね、向こうの人はとんでもない人招いてしまったって顔されたのに、とにかく主が言うから、こうね、お尻を引きながら祈ったら、癒しが起こってしまって、起こってしまったんです。精霊によって。でそこから、本当に神様の働きが起こってしまったわけですよね。つまり主に従った結果、言ったことが愛になり、神が働かれて本当に教会が強まった。帰るときは若者なのか泣くのはよくあることで、そうじゃなくて大の大人たちがみんなボロボロ泣いてたんですよね。あなた方が来てくれて、私たちは神に捨てられないことが分かった、神が私を愛したことが分かったって、みんな泣いてたんですよね。で、私たちは素晴らしかった、そうじゃないんだよ。あの頃まだみんな若くて、人格的にもまだね、途中だから不十分でしたし、ね、そんなすごいもんか、フィリピンの人たちを救いたい、助けたいというものすごい愛に燃えていったわけじゃなくて、主が多いから言ったら、結果として私を通して神の愛が流れた。大事なところなんですよね。お互いに非常に不十分でしょう。サタンに責められたら、本当にそうだなと思ってしまうような弱さ、罪があるでしょう。で、本当に愛を示したいと思っても十分できないこともあるでしょう。でもキリストがおられるから、そのキリストの促しに従っていくと、キリストの道に従っていくと、その私たちを通して神の愛が流れていき、その私たちを通して神の愛が現れていくんですね。それが良い行いなんですよ。その時人々は、あなた方の父をあがめるようになるって、神を褒めたたえるようになりますよって書いてあるんですね。で、主の導きに従っていく時に神の技が起こってくるんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいんですね。 だからまず一つ目はね、お互いが世界の光であるっていうことと、どうしてかって言ったら、キリストが家に住んでおられるから、自分たちは全然光でも地の塩でもない、ね、どうしようもない罪人なんだけど、でも悔い改めてキリストを信じたときに、キリストが家におられるから、私のうちにキリストがおられるから地の塩であり世界の光となったんです。ならなきゃいけないんじゃなくて、もうなったんです。ね、これ言いましょうかね、みんな下向いちゃったら困るから顔上げて、ね、あ、お互い指して、皆さん私を指してってくださいとか言ってね、私も皆さん指して、お互いを指して、あなた方は地の塩です、あなた方は世界の光です。その時自分を指して、私は地の塩です、私は世界の光ですって、はっきり意識して告白して宣言してください。これとっても大事。まずそこに立つこと。繰り返しますよ。地の塩にならなきゃいけないんじゃなくて、もう地の塩なんです。世界の光にならなきゃいけないんじゃなくて、もうすでに世界の光なんです。キリストがいるから。まずそのことを受け取って信じることなんですよね。で、その次に、だからそのキリスト、光であるキリストに従っていくと、それが豊かに現れてくるし、溢れてくるんです。従わなかったらね、光なんですけど、その光が十分現れない。光じゃなくなることはありません。キリストがいるから光なんです。でも、現れない。さっきも言ったように、ね、どんな明るくても隠したらダメでしょ。隠してるのと一緒なんだよ。だから従うときにそれがガーッと現れるんですよ ね。光であることは絶対変わりません。キリストがいるから。でキリストは私たちを決して離れて捨てないから。これすごいことですよね。でまずそこなんですね。で自分に対する意識ね、あ、自分はこの人たちにとって光なんだな、つまり祝福なんだなって思うことですね。今コロナで社会はかなり厳しくなってきています。でそんな時にクリスチャンが一人いると、それは大きな祝福になり希望になるんですね。どうしようって光だからって信じてましたが、私の存在が この人たちにとって祝福になるぞとか、自分が偉いってじゃなくてキリストがいるからそうなるぞってこう信じてるかどうかってことはすごく大事なんです。これね、それをねまずね覚えてほしいと思うんですね。で例えば賛美隊でもね、まあ、上手くなってきてますけども、不十分であっても神様が導いた時に行きますと、本当に主が働いて人々に触れてくれるんですね。で本当に自分は不十分なのに働かれちゃうんですね。どうしてかというと、光があるからなんですよね。で主が行った場所には本当にその光を必要としている人たちがいるんですよね。で自分がどれだけできているかじゃなくて、主の導きに従うとまさにそれが必要な人がいるんですね。これね、うまいから触れられるとは限らないからね。これは面白いけど本当に。だからここなんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいんですね。で、一つ目は信じること。二つ目はその促しに従うことです。小さな従順ね。例えば私あんまりね、今違うと手紙を書くように最近よく示されるんですね。21世紀なのに。ね、LINE とかメールが簡単なのにね。ね、例えば、妻の両親とか、あるいは自分の家族とかにね、私はメールとか LINE をしますから、それで済むのにわざわざ示さない。だからね、書こうと思うとね、なんかね、やっぱり祈らざるを得ない書くんですね。そしたらですね、書きながらね、すごくね、聖霊がね、語られてくださるんですね。で母にも手紙を書いたんですけども、母に手紙を書いた時、母が大きい字で書いたんだけど、目がやっぱ悪いから、お姉さんがね、姉ちゃんが、まあ、姉ちゃんって大阪では姉ちゃんって言いますから、すいません、姉ちゃんがですね、それを読んだんですけどね、姉ちゃんが連絡があってね、すごい褒め方でした。誠っていう誠ですね、誠、まぼうってね、いやー、あんた、やっぱり大学行かせてよかったわ、文学部やろう、文学部行かせてよかったとか言うんですよね、なんじゃって感じですよね。いきなりね、いやもう本当にもう泣いてな、もう泣く、泣く、こんな手紙も、まあ、お姉ちゃんも息子がいるからね、二人ね、いやもうお母さん今晩これ握って寝るよとか言ってね、もう涙があふれ止まらんかったとか言って言うんですよね。で前から本当に思ってるんですけど、いざ手紙を書くと自分の心も表れないし相手も触れるんですね。ですごく母親は喜んでくれたんですよね。でまあ、いろんなプレゼントを考えたんですけど、手紙を書いたことが一番母に多かったみたいです。母はね、父が亡くなって2ヶ月はね、お姉さんと私は同じこと思ったんです。これあと追いかけるって本気で思ったんです。ちょっと危ないって本当に思ったんです。母自身ももうこのまま行きたいと思ったみたいで、一番近くにいた姉ちゃんは本当に2ヶ月間ね、危ないと思って、私もその時はちょっと意識して大阪行ったんですね。そんな暇に行かなかったのに、あの時は本当に危ないと思ったんです。それぐらい分かったんです。 で 2ヶ月経った時にちょっと戻ったけど、2年間はそれでもやっぱりちょっとぼーっとしたというか、ちょっと分かりだったで、2年経って良くなったんですね。なんかね、で今回ですね、手紙書いて、そして米上したらですね、母の日に書いたんですけど、ね、誕生日で、ね、米上したらですね、元気になりましてですね、私がちょっとお祝いしたらですね、最後にですね、私にいろいろ意見を言ってくれました。この前の礼拝は良かったとか、ね、もうちょっと説教をこうしなさいとかですね、本来の母に戻っていましたこの前言ったら99歳まで生きるだろうという雰囲気ですね、まあ、死の時は時ですけどね、だけど、なんていうんですかね、本当に良かったなと思うんですけども、手紙を書いたことは母にとってすごく良かったみたいです。お姉さんが言ったんですね、本当に喜んでいたって。で神様に言われたことをするとね、精霊が働くんです。何にもできなくても神が言われたことに従うと、神が働いてくださるんです、触れてくださるんです。それが良い行いなんです。立派な行い、そういうことじゃなくて、結果として良くないになるんです。わかりますか。で一人一人違うでしょう。でも促しがあるでしょ。イエス様いるからね、促しは感じらずですよ。電話一本しなさいとかね、あなたの方から謝りなさいとか ね、許してあげなさいとかね、ちょっとついたね、なんかね、その促しに従いますとね、神が働かれる。お仕事の場でも、家庭の場でも、どこの場でも。で本当に私たちがこの内なる声を聞こうとするとね、ちゃんと教えてくれるんです。全くそれを無視して自分だけで生きていくと、聞こえないんですね。語られてるけど聞こえない。だからある時はうまいこといき、ある時はうまいこといかないんです。神の声と一致すればうまくいくし、そうじゃないとダメですね。でも私がこの内側にイエス様に心を向けて、どうしたらいいんでしょうねっていくと、促しがある。それに繋がっていくと、本当に光が輝き出すんですね。何が起こるか、あなたの周りで人が救われ始めます。これから人々が救われ始めます。間違いなく、今までどんな固くなだった人も、とても無理だと思った人も救われ始めます。あなたはそうか、私のうちに生きていて光なんだな、あの人にとって私は祝福なんだなって信じること、そしてその神様のおっしゃることに従い始めると、結構ね、ガンガンに伝道しようと思っているとそうじゃなくて、ね、黙って話を聞いてあげなさいって言われたりね結構違うんだから、主のおっしゃることって。その主のおっしゃることに素直に単純に従っていくと救われちゃうんですよね。まあ、話はありますけども、いつもいつも私が証しをする、南牧師ね、まあ、これから牧師としてたくさん祝福くれてるけど、今ケンタッキーの店長としてねやっていますけども、彼は店長じゃなかったんですね。佐賀でバイトをし、長崎でバイトをし、宮崎でバイトをし、でも長崎にいた頃から店長になってくれて言われたけど断ったんですね。はっきりキリスト、自分はクリスチャンで牧師ですってもうはっきり言ってたからね。だから日曜日は出勤できませんっていうことで、そしてもう一つは必要な時には長期で休暇をもらわなきゃいけないから、ね、で正解になる時は絶対休むし、だから、ね、そういうことだったんですね。そしたらですね、それでも神様が明らかにしたから、いろんな技が起こってきて、で上司から認めるようになってきて、で挙句の果ては前も言ったように、その一番売れてない店にアルバイトの彼がお前が行って何とかしてくれって言われるようになって、でその結果大変なことになったわけですよね。その時も彼ははっきり自分はクリスチャンで牧師だと言ったわけですよ。その結果、牧師がなんでこんなとこ来てるんだってボロクソに言われたわけですよね。ところがその時に主が働かれたんですよ。前も言ったように、その一番ぶつかってきた人の息子さんが、3年間息子さんが引きこもりだったのに、彼がねそのことを初めて知った日に、真剣に祈った1、2分の祈りで、次の日彼のその息子さんが3年ぶりに家から出てきたわけでしょう。その時に相手の人は驚いたんです。そしてはっきり言ったんですよね、あなたが祈ってくれたからだと思うって。でもう一人としても、一番苦しい時に、女性なんですけど、主婦なんですけどね、精霊が働いてね、今まで誤解してました、ごめんなさいねってコロッと変わったんですよね。一番最後の送別会はどうなったって、彼が一番店でそこを辞めてね、いい店にまた戻るんですよね、上のオーダーでね。でその時に日曜日休んでもいいから店長になってくれって店長になったんですけど、その店長になってこう変わった時に、その二人が何て言ったかったらね、あなたに出会えて本当によかった、一人はね、私の家族にとってあなたに出会えたことは本当に祝福だったって、神様があなたに出会わせてくださったと思うって、本当にありがとうって言ったんです。でもう一人はね、この店にあなたが来て変わりましたって、本当にこの店に来てくれてありがとう、神様送ってくれたんだと思いますって彼女は言ったんですよ。で彼はその店長になったことがね、日曜日休んでもいい店長っていうね、ファーストフードなのに あの店長会議の時いつも言われるんですって、あ、君が日曜日休んでる店長かってみんなに言われてて、ね、でもそれは非難じゃなくて、それにもかかわらず結果を出してる店長ってことが有名なんですよ、ね、でもそんなことよりも そうやって2人が最後に、その2人がどうしても送別会をしたいと言ってやってくれて、その2人が最後にそれ言ってくれたことが本当に嬉しかったって、あんまりそういうこと言わない彼が本当に嬉しそうにそれを説教したんですよね。ああ、よかったと思いますよね。逆転したわけですよね。まさに光だったんですよね。で、明らかにすると、そしてその聖霊の流しに従うと神が働かれるんです。あのね、人の心って人には変えられません。ひととき変えれても永遠には変えられません。でも神が働くと人の心を変えてくださいます。で、神が働くのは聖霊の流しに従ったら聖霊が与えてくださるんです。良い行いをしたからじゃない、結果としては良くないでしょうけど、聖霊の導きに、神様のイエス様の導きに従うときに主が与えてくださる。で、これからね、皆さんの前でね、人が救われ始めます。これ予告しておきます。皆さんが世の光だから、血の塩だから、そのうちにおられるイエス様の導きに従って、すごいことしなくていいです。従ってそのすごいことしようなんて思わなくていい。一歩ずつそれを従っていけば、もちろんその一歩がすごく人生の大事な決定の時もあるでしょうけど、従っていくと結果として神が働かれて人が救われ始めてくる。もう最後に、あなた方の血を崇めるようにしなさい、天のあなた方の血を、神はそれをしてくださるということをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います、ね、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちを本当に許し愛してくださって、私のうちに住んでおられます。内住しておられることありがとうございます。そのあとは光として、血の塩として、私を通して一人一人が置かれている場所、職場でも学校でも家庭でも地域でも、そこを潤してくださり、私を通して本当に人々を祝福し、そして救いを与え、命を与えてくださることをありがとうございます。どうぞその恵みを豊かに表し、ご自由に働いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に素直にあなたと願い、あなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに応えられます。天父様、一人一人の心の願いと求めに応えて、体を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決を与えてください。主イエスキリストの名によって、心と体をよっしゃれよ。イエスキリストの名によって胸の圧迫、この根本の原因を取り除いてください。イエス様って命ずる、胸を圧迫している足切られた霊よ、グーデレから来た足切れよ、キリストさんって命ずる、この胸から出て行け。胸の圧迫、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。偏頭痛、イエス様って命ずる、よっしゃれよ。喉にあるがん、喉頭がん、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。脳梗塞の後遺症、イエス様って命ずる、完全にあっさりよ。ある人に対してなんかこうちょっとこう会いにくいっていうか、会いたくないと思ってる人ですね、神様逆のことをやります。その人に会いに行きなさい。で、あなたから会いに行きなさい。そしてあなたの方から近づき、笑顔で語りかけなさい。それでも最初はうまくいきません。でも3度繰り返しなさい。1度ダメでも2度ダメでも3度繰り返しなさい。3度目にはっきり神様の働きが始まってくると言われます。なんか連絡をするように流しがある方も、ある方は電話をかけるように、ある方はなんか何かを送るようにです。で、ある方は手紙を書くように促されている人がいます。で、その促しをいい加減にしてはいけません。その促しに従うときに非常に大きな祝福と報いをあなたは受けるでしょう。その促しをないがしろにしてはいけません。私はそれを通してあなたに私の栄光を表していこうとしております。イエス様、感謝します。ありがとうございます。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 イエス・キリストの恵み、地なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今をのちもとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。